AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も AI と機械学習の最新動向を深掘りしていきます。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。ざっと見ても AI モデルの長文推論能力に関する新しいベンチマーク、最新の LLM リーダーボード、そして AI 競争の焦点が運用とセキュリティに移っているという話もありますね。
そうですね。 NVIDIA と英国スタートアップによるスーパーラーナーの開発、 AI ブラウザエージェントの性能評価、ハルシネーション削減の進展、 XAI スーパーコンピューターの転用の話、レノボによる AI エージェントの企業導入、そしてマイクロソフトによるオープン AI 依存度低減の動きなど、盛りだくさんの1週間でした。
たくさんのニュースからどんな視点で分析されるのでしょうか。
今回は LLM の基礎能力の進化、特に長文処理や信頼性の向上に加え、開発競争の次の段階として AI の実用的な導入、安全性、そしてそれに伴うインフラやエコシステムの変革に注目していきましょう。各社がいかに実際のビジネス価値を生み出すかにシフトしているのが見て取れます。
なるほど。基礎技術の進化だけでなく、それが社会でどう使われていくのか、そこに注目するのですね。では詳しく見ていきましょう。まずは LLM の長文推論能力を測る新しいベンチマーク、アーティフィシャルアナリシスリーダーボードについて教えてください。これはどのようなものなのでしょうか。
はい、アーティフィシャルアナリシスが公開したロングコンテキストリーズニングベンチマークリーダーボードは、大規模言語モデルの長文理解と推論能力を評価する新しい指標です。1万から10万トークンという非常に長い学術論文や法律文書から情報を抽出したり、論理的に推論したり、複数の情報を統合したりする能力を測定します。
1万から10万トークンとは相当な長文ですね。従来のベンチマークとはどう違うのですか。
従来のベンチマークは短いテキストや表面的な知識評価に偏りがちでした。この新しいベンチマークは、単純なキーワード抽出ではなく、文脈全体を把握し、複雑なドメイン知識に基づいて真の知的な推論を行うことをモデルに要求する点で、より実践的な能力を測ることができます。
なるほど。これによって、AI がどれくらい深く文章を理解できているかがわかるのですね。現在のモデルの性能はどうなのでしょうか。
2024年半ばの最先端フロンティアモデルでも精度は 50% 未満にとどまっています。これは長文かつ複雑な推論タスクにおいて AI がまだ人間のパフォーマンスから大きく劣っていることを明確に示しています。
まだまだ人間の能力には追いついていないのですね。今後の見通しはどうですか。
このベンチマークは今後法律や金融、医療などの分野で大量のドキュメントから正確な情報を抽出し、複雑な意思決定を支援する AI エージェントの実現に不可欠なモデル選定基準となることが期待されています。開発コミュニティにとっても、より高度な長文処理アーキテクチャや推論能力の改善を加速させる重要なきっかけとなるでしょう。
続いては2026年5月の最新 LLM リーダーボードについてです。この情報からは今の LLM 市場のどんなトレンドが読み取れるのでしょうか。
今月のリーダーボードからは、大規模言語モデル市場が単一の最強モデルを追求する段階から、用途や予算、レイテンシーといった具体的な要件に応じて最適なモデルを選択する多極化戦略へと移行していることが明確に示されています。
多極化ですか。具体的にはどのようなモデルが注目されているのですか。
例えばオープン AI の GPT-5 は数学推論で 100% の完璧な成績を収めました。アンソロピックのクロードミトスプレビューは科学推論で 94.6% と優位性を示しています。
それぞれ得意な分野があるのですね。コストやスピードに強みを持つモデルもありますか？
はい。Google のジェミニ 3.1 Pro はフロンティアレベルの推論能力を持ちながら、100万トークンあたり2ドルという優れたコスト効率を両立しています。ディープシーク V3.2 はさらに最高のコストパフォーマンスを提供し、 XAI のグロック4は200万トークンという広大なコンテキストウィンドウで長文理解に強みを見せます。メタのラマ4スカウトは リアルタイム応答に最適な高速推論が特徴です。
モデルの選び方もそれぞれの用途に合わせて戦略的になるわけですね。
まさにその通りです。企業は汎用的な知能だけでなく、特定のドメイン知識、コスト効率、処理速度、長文処理能力など、自社のビジネスニーズに合致するモデルを慎重に選定する必要があります。エージェントタスクの重要性も増しており、モデルが自律的に複雑なタスクを実行する能力も評価の重要な要素となりつつあります。
AI 競争の焦点が、モデル開発から実運用とセキュリティへと移行しているというニュースも興味深いですね。これはどういうことなのでしょうか？
はい。これまでの AI 競争は基盤モデルの性能向上に注力されてきましたが、フロンティアモデルの能力が一定の水準に達したことで、競争の焦点がモデルの導入とセキュリティに移っています。
導入とセキュリティとは、具体的にどのような動きを指すのですか？
オープン AI は企業顧客の AI システム実運用導入を支援する専門部門、オープン AI デプロイメントカンパニーを設立しました。アンソロピックは金融分野向けの特化型 AI エージェントを推進しています。Google は Android OS を AI エージェントの実行レイヤーとして再構築する計画です。
スマートフォンが AI エージェントのハブになるというのは驚きですね。セキュリティについてはどうですか？
オープン AI は、デイブレイクという AI セキュリティソリューションをワークフロー製品として提供し、AI の安全な導入と利用を支援しています。AI のビジネス価値が、単なる技術の可能性から実装された価値へとシフトしていることを示しており、ガバナンスと信頼性の確保が喫緊の課題となっています。
技術の可能性だけでなく、実際にどう活用し、どう安全に使うかが重要になっているのですね。大規模投資とエージェント技術の進化、NIST による標準化の動きというニュースも、現在の AI エコシステムの状況を表しているように思います。詳しく教えてください。
2026年初頭、AI 分野は歴史的な規模の投資ラッシュを経験しています。アンソロピックは評価額3800億ドルで300億ドルもの資金調達を完了しました。同時に、100万トークンコンテキストを持つ新モデル、クロードソネット 4.6 を発表しています。
100万トークンコンテキストとは、すごいですね。このクロードソネット 4.6 は、どんな特徴があるのですか？
クロスソネット 4.6 は、高度なエージェントプランニングとネイティブなコンピューター利用機能を備えています。これにより、AI エージェントがより自律的にタスクを遂行し、多様な企業ワークフローに深く統合される可能性が開かれました。
オープン AI も大規模な資金調達をしたと聞きました。
はい。オープン AI も Amazon、NVIDIA、ソフトバンク、マイクロソフトが主導する1000億ドルを超える資金調達を完了し、次世代 AI モデル開発と大規模 AI インフラ拡張に充てる見込みです。
NIST による標準化の動きも、こうした大規模な進化と無関係ではないですよね。
その通りです。米国国立標準技術研究所、NIST は、安全で相互運用可能な自律型 AI エージェントのための標準化イニシアチブを開始しました。これは、AI エージェントの信頼性と安全性を確保するための重要なステップです。大規模資金流入と技術革新、そしてガバナンスの確立が同時に進展していると言えるでしょう。
NVIDIA が英国の AI スタートアップと提携し、スーパーラーナーを開発するというニュースも非常に興味深いです。これはどのような技術なのですか？
NVIDIA は、Google DeepMind の共同設立者デイビッド・シルバー氏が立ち上げた英国のスタートアップ、イネファブルインテリジェンスと提携し、強化学習を活用した次世代 AI システム、スーパーラーナーを開発すると発表しました。
スーパーラーナーとは、人間には未知の新しい知識を自律的に発見できる AI のことですよね。
はい。NVIDIA のジェンセン・フアン CEO は、経験から継続的に学習するスーパーラーナーが AI の未来を形作ると述べています。イネファブルインテリジェンスは欧州市場最大の11億ドルのシード資金を調達しており、そのアプローチへの期待の高さが伺えます。
NVIDIA は、この開発にどんな役割を果たすのですか？
NVIDIA は、次世代 AI チップであるグレース・ブラックウェルチップと、その上で動作するベラルービンプラットフォームをイネファブルインテリジェンスに提供します。これらのハードウェアは、 強化学習が要求する高い並列処理能力と相互接続性、広範囲なメモリー帯域幅に対応するために設計されています。
この提携は、AI の能力を人間が事前にプログラムする範囲を超えて拡張する可能性を秘めているのですね。
その通りです。科学研究や複雑なシステム制御、戦略的意思決定など、これまで人間の専門知識に大きく依存していた分野で、AI が新たな発見やブレイクスルーをもたらすことが期待されます。
次は、スチールデブが AI ブラウザエージェントの性能を評価する Web ボイジャーリーダーボードを公開したというニュースです。これはどのようなものでしょうか？
スチールデブが提供する AI ブラウザエージェントリーダーボードは、AI エージェントのブラウザ自動化能力を評価するためのベンチマークです。特に Web ボイジャーは、実際のウェブサイト上でのナビゲーション、フォーム入力、多段階ワークフローの実行能力に焦点を当てています。
実際のウェブサイト上で評価するのですか？それは非常に実践的ですね。
はい。ブラウザ自動化、コンピューター利用、情報調査や検索、そしてコーディングといった実践的な能力を多角的に評価します。静的なデータセットではなく、ライブのウェブサイトでタスクを実行させることで、現実世界での適応性と堅牢性を測る点で重要です。
企業にとっては、ロボティックプロセスオートメーションの高度化や、業務自動化に適した AI エージェントを選定する上で、非常に有用な情報源となりますね。
まさにその通りです。ウェブベースのビジネスアプリケーションが主流である現代において、ブラウザを介してタスクを自律的に実行できる AI エージェントは、広範囲な産業で革新的な効率化をもたらす可能性があります。しかし、評価設定の際による厳密な比較が難しいという課題も指摘されており、今後の標準化が求められます。
2026年5月の最新 AI モデルリリースと、ハルシネーション削減の進展についても教えてください。この分野では、どんな進化があったのでしょうか？
今月上旬、XAI が Grok 4.3 を、OpenAI が GPT 5.4 インスタントをリリースしました。特に GPT 5.4 インスタントは、すべての ChatGPT ユーザーのデフォルトモデルとなり、大きな注目を集めています。
ハルシネーションを 52% も削減したと聞きました。それはすごいですね。
その通りです。ハルシネーション、つまり誤情報生成が以前のバージョンと比較して 52% も減少し、モデルの信頼性が飛躍的に向上しました。これは、ファクトチェックや情報の正確性が求められるビジネスユースにおいて極めて重要な一歩です。
他にはどんな改善がありましたか？
写真の分析や、STEM関連の質問への回答、ウェブ検索において、より正確で簡潔な情報提供が可能となりました。さらに、ユーザーの過去の会話履歴やアップロードされたファイル、さらには Gmail の内容を参照して、よりパーソナルで文脈に即した応答を生成できるようになっています。
それはユーザー体験が大きく変わりそうですね。アンソロピックのクロードオーパス 4.6 も品質が向上したとのこと。そしてオープンソースのモデルも、プロプライエタリモデルに匹敵する性能を見せているとのことですね。
はい、アンソロピックのクロードオーパス 4.6 も品質が向上しており、ラマ3、ミストラル、クーエン、ディープシークといったオープンソースモデルも、プロプライエタリモデルに匹敵する性能を見せています。信頼性の向上とパーソナライゼーションが、今後の AI モデル進化の鍵を握るでしょう。
XAI のコロッサス1スーパーコンピューターが、非効率性のためアンソロピックの推論用に転用されたというニュースは、興味深いですね。これはどういう背景があったのでしょうか？
XAI が構築したコロッサス1という AI スーパーコンピューターは、NVIDIA の異なる世代の GPU が混在するアーキテクチャを採用していました。この構成が、Grok のようなフロンティアモデルのトレーニングにおいて、GPU 利用率がわずか 11% と低迷し、非常に非効率であることが判明しました。
そうだったのですか？それで、イーロン・マスクさんがこのスーパーコンピューターをアンソロピックにリースしたのですね。
はい。XAI は、コロッサス1を競合であるアンソロピックにリースするという異例の決断を下しました。アンソロピックはこのインフラを、クロードモデルの推論ボトルネック解消に活用することで、サービスの品質とアクセス性を大幅に向上させることが可能となります。 推論ワークロードはトレーニングよりもハードウェア構成の柔軟性が高いことを示唆しています。
XAI としてはコロッサス1の失敗から学んで次の計画があるのですよね。
その通りです。イーロン・マスク氏は NVIDIA の次世代 AI プラットフォームであるブラックウェル GPU 専用のスーパーコンピューターコロッサス2の構築を計画しています。これはトレーニング効率を追求し AI 競争の最前線で優位に立つための重要な戦略再編です。
大規模 AI インフラ構築の難しさと戦略的なパートナーシップの重要性がよくわかる事例ですね。レノボが事前構築済み AI エージェントで企業ワークフローの迅速な AI 導入を実現するというニュースも AI の実用化という点で重要ですね。どのような取り組みなのでしょうか。
レノボが発表したレノボ AI ライブラリーは事前構築済みの業界特化型 AI エージェントを網羅したライブラリーです。これにより企業が AI エージェントを最短1週間で生産環境に展開可能となり概念実証から実運用への移行期間を大幅に短縮できます。
最短1週間とは非常にスピーディーですね。企業が AI を導入する際の障壁を低くするということですか。
はい。多くの企業で AI 導入の障壁となっていた技術的な複雑さ、長い開発期間、高いコスト、セキュリティやガバナンスに関する懸念を解消することを目指しています。レノボのナレッジスーパーエージェントは知識関連タスクの処理時間を 30% 削減し年間120時間のプロダクティビティ向上に貢献したと報告されています。
製造業やヘルスケアなど多岐にわたる産業での活用が期待できそうですね。
その通りです。製造業の予測保守や品質検査、小売業の顧客エンゲージメントの最適化、ヘルスケアの診断支援など各業界固有の課題に対応するソリューションを提供します。レノボハイブリッド AI アドバンテージプラットフォームによりオンプレミス、クラウド、エッジ環境といった多様なインフラ全体で AI ソリューションを展開し最適化することが可能です。
これによってより多くの中堅大手企業が AI の恩恵を受けられるようになるのですね。最後のニュースはマイクロソフトがオープン AI への依存度低減のため AI スタートアップとの提携や買収を模索しているというものです。これはどういう意図があるのでしょうか。
マイクロソフトはオープン AI への数十億ドル規模の投資を通じて生成 AI 分野での優位性を確立しましたが単一プロバイダーへの過度な依存は将来的なリスクをもたらす可能性を認識しています。そのため他の AI スタートアップとの提携や買収を積極的に検討しサプライヤーリスクの分散を図っているのです。
なるほど。リスク分散と同時に技術ポートフォリオの拡大も狙っているのですね。
はい。オープン AI の技術だけではカバーできない新たな AI ケイパビリティやアプリケーション分野を取り込み自社のマイクロソフト Azure、マイクロソフト365、Windows といったプラットフォームにおける AI 機能を強化する狙いがあります。これにより拡大する AI 市場での競争力を強化し、より広範囲なイノベーションを取り込もうとしています。
AI 市場全体に大きな影響を与えそうな動きですね。
非常に興味深い動きです。大手テクノロジー企業による AI スタートアップの買収競争がさらに激化し、AI エコシステムの統合や再編が進むことが予想されます。マイクロソフトは AI ファースト戦略を加速させる中で、基盤となる AI 技術の多様性と安定性を確保しようとしているのです。今週は、AI が基礎的な性能向上から、いかに社会やビジネスに実装され、実用的な価値を生み出すかというフェーズへ移行していることを示すニュースが多かったですね。特に、長文理解の重要性、多様なモデルの専門化、そしてセキュリティや標準化の重要性が浮き彫りになりました。
そうですね。単にすごい AI を作るだけでなく、それを安全に、効率的に、そして目的に合わせて活用するためのエコシステム全体が進化していることがよくわかりました。来週も AI の最前線から目が離せませんね。それでは、AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。